はい、始まりました岡本ラジオ、第何回目かよくわからないですけども、今回は京都からお送りしたいと思います。まずは本日のゲストを、自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、京都で、あ、大阪もかなダブルダルチやってる、ようです。
はい、ようさんに来ていただきました。イエーイ。まあ、こんな感じ で適当に進めていく、
はい、行きましょう
と思ってますので、まずですね、あのようさん、あの関西ではですね、知らない人はいないと思うんですけども。
そんなことないですけどね、絶対。
まあまあ、あの関東のリスナーがどれくらいいるのかわからないですけども、ちょっとあのようさんのね、自己紹介をちょっとしてもらおうかな。
もう一度
自己紹介というか、どうしましょうか。でもようさんのこの今までやってきた感じとか、今からやる感じをこの今回撮ろうと思ってるんで、まあ、それ中で含めるって感じします。
あ、わかりました。
どうしましょう。まあ、ちょっと過去のな誰なんだっていう
誰なんだっていうところから感じは
どうしましょう。
まあ、大学はホグでやってたんですよ、はい、あの立命館の BKC でやってて、はい、で、みんななんて言ったらわかるんやろうな。まあ、あのC キューブとキテレツっていうチームが
ありましたね、はいはい、
でそのチームが、その2チームが初めてフォグからジャパン行って、でそれ彼らが、1回生で入ってきた時の3回生。
なるほど、
分かりにく
い。2つ上
2つ上っていうことですね。で、まあ、僕らはそんなに、まあ、結果を残したとかいうことではないんですけど、うんうん、まあ、その後輩たちにあのいろんなものを残したいなということで、こう3回生からもずっと続けながら、
はいはいはい、
まあ、その彼らを教えるところから、なんかいろいろダブルダッチのことが逆に始まったかなっていうようなところで、あの4回生の時もやってたんですけど、はい、ちょっと浪人留年したやつがいてちょっとまあコンテストとか出れないなっていう話だったんですけど、まあ、その分あの後輩の指導っていうと偉そうですけど、ちょっとなんかあのみんなでサークルよくしていけたらいいなっていうことで、あの4回生からまたそういう教える活動が始まったのかなっていう感じで、で、まあ、結局ジャパンも行ってくれてるし、
はいはい、
あのまあ、そこそこなんていうかな、教えたことがこう、まあ、みんなの結果とかあの生む、まあ、きっかけになったかなというので、教える楽しさを覚えたりとか。
あ、やっぱりじゃあその C キューブとかあたりが一番最初の教える
感じですか。そうですね、教えてましたね。でその後のまたあのハンプティとバロンドールもあったでしょ、
はいはいはい、
でその、まあ、ハンプティは何も別に教えてないんですけど、うん、あのバロンドールの子たちがちょっと縄を教えてほしいなということで、またちょっとやったんですよ。
なるほどなるほど。
で、まあ、そこから先はもう自分らで走ってるから、別に僕がいたからどうとかっていう話はないんですけど、うん、まあ、そういうまた上手くなっていくのがすごく目に見えて、
なるほど、
あ、なんかやっぱ面白いなと思ったんですよね。
へ、うん、でね、その後まあ、陽さんの名前を関西中に知らしめるきっかけとなった
のは、
恵比寿か。
恵比寿ですね。
恵比寿でその後、恵比寿の後マイソロジーでしたっけ。
恵比寿の後マイソロジーですね。
で、まあ、今年で言うと
あの関西優勝したアウラ、
アウラとかですね、その辺をまあに関わってきたと。
そうですね、
いうあたりなんですけども、まあでも一番の原点はじゃあそのサークルをやっぱ良くしようとしてて教える
のと、あとそのと同時期に、うんうん、あのね、これみんなもう名前を忘れかもしれないですけど、うん、あの関西にダブルダッチ持ってきたの、
うん、
どなたかご存知ですか。
ね、ちょっと名前忘れましたけど、ランナーのなんとかさんですよね。
あのね、秋田淳二って、まあ、僕ら淳二さん、はいはい、淳二さんって言ってたんですけど、まあ、あの京さんとか立命と同志社に教えに来てはったんですよね、はいはい、最初、まあ、だからその最初三大学がすごく強かった、うんうん、でその人が、まあ、ちょっと事情とか何もわからないですけど大学シーンから離れるってなって、
はい、
でそれで今僕がやってる島本の教室を開かはったんですよ。実はあれ僕発信じゃなくて、その淳二さんが最初細々ってやってはったんですよ。あの子供たち育てることも大事かなっていうことで、
そう、それいきなり出てきましたけど、そう、陽さん今ね島本ダブルダッチクラブの、代表なんです
か。まあ、代表やってますね。
で、まあ、子供たち教えてると。
そうなんです
よ、ね、何人ぐらい教えてるんですか。
今30人ぐらいですかね。
でも5年目とかですか。
4年目ぐらい、
はいはい、
でその時にあのその淳二さんに出会って、
はいはいはい、
でそれがそっちも結局こう子供たちを教えるっていう現場にあの足を踏み入れて、うん、で その彼が見てきたものとかこう今考えてることをどんどん聞かされるとすごい刺激あって、
は
い、
なるほど。
だからこのまあ、どっちも二軸というかあの結局どっちも教えることに関わってたんで、うん、なんかその辺がすごい高まっていったんですよね。
なるほど、
うん、その教えるってことに対しても考えるし、うん、その、まあ、生き方ってことも考えるし、うん、ダブルダッチがその自分の人生の中でどういう立ち位置なのかっていうのもすごい同時的にガーって 2,3 年考えながらやってきたんですよね。
なるほどなるほど、うん、
ちょっと話ずれましたけど
ずれましたね、はい、
ずれました、まあ、ちょっとまあそんな出会いもあって、はいはい、こうその教える生活が始まったのかなっていうような。
なるほどなるほど。ね、まあ結局その多分陽さんってあの僕のイメージなんですけど、ただ単にこうダブルダッチを教えるだけじゃなくて、あのまあ教育ですよね。
そうですね。
こうダブルダッチを通じてどうするかとか、うん、なんかその技術だけ教えてどうかっていう話じゃないですね。
じゃないですね。
はい、うん、その辺のこの教育としてこうどうするかっていうのがすごいこう陽さんの特徴かなっていう気がねしてるんですけど。
そうですね。なんかまあ。結局こうダブルダッチをこう、まあ、ずっと続けていく子もいるかもしれないし、はいはい、もしかしたら、まあ、もう受験をきっかけにもう終わりますっていう子も、まあ、今までいたんですけど、はい、その、まあ、なんかやってよかったなって思えることはやっぱりちゃんと教えていきたいなと思うし、うん、はいはい、そのもう一個はやっぱりね、好きなもん何って聞かれて、うん、なんかやっぱ一つ答えれるもんあるのって僕すごく大事なことかなと思うんですよ。
それ分かりますね本当に。
いや別にあんまそんな好きなもんないねんとか言うてこう生きていくっていうのも、まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、はい、あのただやっぱりこうむっちゃ好きなもんに出会えたらやっぱハッピーじゃないですか。
ですね、
うん、はい、だからそのむっちゃ好きだなと思えるものの一つにしてもらえたらなっていう思いはすごく子供たちに関してはありますかね、は
い、いやまあ大人になってもね、まあ、私最近あの今年から就職したんですよね2015年から、うん、であの同期とかにもね言われるわけですよ、あのそんなに熱中できるもんあって羨ましい。
あ、そうですね、
同期とかも、うん、会社の、ね、同僚からみんなから言われるわけですね、うん、だからどこまで熱中するかは人それぞれですけどね、うん、こう熱中したりこう、好きなもんがあるっていうのは、うん、子供たちに関わらずね大人でもこうあったらすごいいいですよね、
うん、そうですよね。だからまあそういったことも僕も平日は実は高校で数学をしてたりするんですよ。
ほうほうほう。
でそれでそのやっぱ一回その片足を社会に出すじゃないけど、はいはい、こう行った時になんか今までと何かの熱量が違うなっていうのをすごい感じたんですよね。そのダブルダッチをガーってひたすらにやってる人らって、うん、とかダンスとかやってる、あるいはバスケットやってる、何でもいいんですけど、はいはい、それに対しての熱量がすごかったりするじゃないですか。
すごいですね。
で他のこと至ってないな、はいはい、足りないなとかあるかもしれないけど、うん、でもその熱量を持ってやってる姿っていうのはなんかすごい僕の中では見てて、まあ、気持ちよかったり、あ、なんか、うん、こういうの大切にしたいなと思う、うん、はい、で、まあ、やっぱりそのいろんなことをしなくちゃいけないから、その大人になるとというか、うん、あのなんかそこの尖った熱量みたいなのがもっとあったらもっといろいろ面白いシーンがあるのになっていうのをすごい感じたりしますよね、はいはい、だからそういったこともあって、まあ、その今一生懸命やれる環境があるんやったら、まあ一生懸命やってほしいな。
そうですね、
うん、っていうのはすごくあるかなっていう。僕ね、だからそういった意味では、あのちょっとまた話ちょっとどんどんずらしてい
っちゃ
うかもしれないけど、まあ、子供たちのシーンはだからそれでロングスパンで見ていって、はいはい、技術だけバーってやる、さっきやっちゃうよりもこうじわじわとこう発見させながらこう自分たちでこう気づいたり、ああなんじゃないかこうなんじゃないかっていう議論を重ねていってもらって、うん、まあ、そこにこう修正加えていったりとか、じゃあ今までやってきたことこういうことやけど、さらにこういうことやったらどうとかっていうのでやっていきたいなと思ってやってるんですけど、うん、はい、あの大学シーンのホラーにもこうちょっと言ったら、まあ、恵比寿はそう、恵比寿はただのもうサークルの後輩で教えてた、ね、でそれを見てくれてたマイソロジーの子らが教えてほしいなっていうことで直接連絡くれて、うん、いやそんな無理じゃないですか。
まあね、
そんな全く見たことないやつに
いきなり知らない人から来たわけ
です
ね。
そうで、まあやってて、ほんで思ったのが、みんなむっちゃ練習するんですよ、
マイソロジー。
いやとか大学生みんな、
大学生、
うん、でエビスもしてたしマイソロジーもしてた、はいはい、ですごい練習してるから、かつ、まあ、要は成果を出すためのツールというか、まあ、武器であったりとか要素であったりっていうのは 持ってるの、うんうん、特にマイソロジーは持ってた、エビスはちょっとそっから始まったけど、はい、でもなんかその最終的にどういうショーじゃないけどパフォーマンスを作ってとか、どういうチームになってここまでの、まあ、言うたら数値を叩き出してるからとか、ここまでの破壊力を持ってるから、うん、あるいはこういう世界観を持っててこういう差分を出して、まあ、例えば観点別評価なんでそのこういう要素を満たしてるな、だから俺たちは1位取れるっていうところまで掘り下げて練習してないんですよね、うん、
あー、なるほどね。
それがなんかすごいがむしゃらな練習も1年目2年目は大事かもしれないけど、
はい、
がむしゃらで終わってるやんけっていうのがすごいあってそれがやっぱり、まあ、もっちゃもったいないなと思うんですよね。
それって別にその2チームだけじゃないですよね、結局
もうほぼ全チームですね。そうですね。でそういうのを持ってるってくすぶってるチームがたまたま最初の2チームやったんですよね、
はいはいはい、
あのエビスにしてもいいもん持ってたし、うん、あのマイソロジーにしては武器があった、
はい、
アクロバットとかその、うん、誰にも負けへん気持ちとかね、うん、そういうのがあったからこう、まあ、うまくいったのかなっていう感じですか、まあ、僕もだからすごく運が良くって、
はい、
そういうもの持ってる子たちが来てくれたから信頼して、じゃあこの2週間こういう練習してここまではやってきてねとか、
うんうん、
その僕の発想じゃなくて自分たちの発想でやった方がいいからこういうものをイメージして作ってきてほしいな、作ってきたものに対してみんなで議論するっていう形で、はいはい、やってきたんで、まあ良かったんかな、成果出たかなっていうところですかね。ただまあどんどん進めちゃいますけど
どうぞどうぞ。
あのね、その2チーム、まあ3回戦の時のマイソロジーは、
はい、
ジャパンで勝つイメージはやっぱりちょっと難しかったんですよね。
ああの時確かマイソロジーウエスト1位通過
で2位かな、ネイバーフットがおったんですよ。
ああそうか、
改正の、
はいはいはい、
ほんでちょっと多分2位かなんかだったんですけど、うん、でまあそのジャパン今年のアウラもそうやったんですけど、ジャパンで勝つのはやっぱりなんかね、経験値とか、うん、そこで自分たちが成功してるイメージをしっかり持てることとかがなんかものすごく大事なんやなっていうのをちょっと思ったんですよね。思いました。それはもう理屈じゃなくって、うん、なんかやっぱり悔しい思いしてきた人が最後鹿島の底力ですごいもん出すなとか、なんかねすごくジャパンって、まあ、逆にイメージできたらいい緊張感もあっていいイメージ通りになるのかなって、まあ、ちょっと立ってないんで分かんないんですけどこんな偉そうに言ってるのに立ってへんのかよお前っていう話なんですけど、
いやいやいやいや、でもまあ結局そういう意味で4回生とかってまあ強いじゃないですか。
強いですね。
それはその1年練習が多いからっていうことだけじゃないってことです
よね、
うん、心のあれとかもありってことですね。
あるし、やっぱり1回立ってたら、うん、まあ、成功イメージっていうのが持ちやすいのかなっていう。
あ、確かにやっぱり成功イメージというかまずイメージできますよね。
そうなんですよね。
そこが重要ですね、
うん、重要なんかなって。だからまあそのそもそもなんでダブルダッチあんだけ一生懸命やっててもう3回でやめちゃうのかなとかっていうのを僕はすごく思ってるところがあって、はいはい、だからどんどんどんどん出ていった方がで、マイソロシーの時は、
はい、
だからそのいやいや今持ってる力の6割しか出せてないよ、でもそのメンバー全員が来年も出たって言ってたわけじゃなかったんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。でただまあその悔しい思いがあったりとか、やっぱり目標達成して卒業したいと思うのであれば、うん、もうやれやれは言わないけどやった方がいいんじゃないかなって思うっていうのを彼らの3回のジャパン語に言ったんですよね、
はいはい、
でそれで気づいたら練習してこうもうほぼ全部のお店出るみたいな感じになってきて、まあ、あそこまで高まるとね原因がやっぱり絞れるんですよね。
なるほど。
ミスしちゃう原因とか、はいはい、そのなんで引っかかるんだっていうところは、でまあ、やっぱりこう練習積んで経験積めば積むほどその最後の完成度を高めるときの速度がやっぱ速いなって、
なるほど、
すごいその感じましたね。
それでやっぱこう外部にちょっと助けを求めるっていいですよね。
いや、あの僕ねいいと思うんですよ。
本当に自分たちで、うん、いくらレベル高い人でもやっぱ外から見るのとちゃいますもんね。
あ、違いますね。ね、で例えばだってサッカーとか野球の監督が今フルで試合出場できるかとか同じ技術持ってるかってまた別じゃないですか。
で、
でも彼らはやっぱり監督の重要性とか分かってて、うん、その 盲信するのは良くないけど、やっぱ分かってる監督とかそのコーチとかやったら多分その、まあ、そこを盲信させ、まあ、どうしてもさせなあかん時はもしかしたらあるかもしれないけどまあまあ基本的にあんまりいいことじゃないと思うんですよ僕は ね、
ですね、
うん、だから、うん、そういうの分かってる人に助けを求めるとかアドバイスをもらうっていう行為は僕は非常にいいんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうですね、僕も実はね、うん、まさにこの場所なんですけど、
はい、
去年か一昨年か忘れましたけど、大会前に連絡が来まして、
あ、
ちょっとミスをするあるチームから連絡来まして、ちょっとミス、うん、多いんで、うん、見てほしいみたいな。
あ、なるほどね、うん、
でそのチームが良かったのはちょっとまあ僕の話になっちゃいますけど、
いいです、
もうこういうことがしたいっていうのがあったんですよね、うんうん、目標は1位じゃなくて、うん、お客さんにこう僕らのノーミスを見て楽しんでほしいみたいな、
うんうん、
でもどうしてもこう何個かミスしてしまうから、うんうん、そこを直してさえすれば僕らの見せたいものは見せれると思うから、ここを直そのミスを本当に減らすだけでいいからやってほしい、教えてほしいみたいな感じで言われて、そうやっぱこう明確にやるといろいろ言いやすかったですし、
そうですね、
でその子たちもね、僕とね、まあ絡んだことはありましたけど、そこまでこう、
いや、そうなんですよね、
親しく連絡くれる人じゃなかったんで、うん、まあまあまあ、すごいね、マイソロジーが、ヨウさんに連絡した時もそうだと思うんですけど、うん、そういうこう、ね、何にもないとこからこう、
あ、そうです、
連絡するっていう、そういうのがすごい、
いいですよね、すごいですよね、いいですよね、だからその行動力がやっぱ何か生むんですよね、はい、うん、すごい、それすごいのがリョウタなんですよ、
はい、
で、やっぱ、マイソロの他のメンバーも言ってて、あ、亮太のあの行動力にはすごいチームが助けられたんじゃないかって言ってて、
ね、
まあ、僕そこは確かにそうやなと思ったんですよね。あ、まあでもあいつがやっぱね、行動力あるやつってやっぱ何とかしようと思ってるから一番変わるんですよ、
はいはい、
ほんでね、リーダーが変わったらチームは変わりますね。まあ、僕の子も経験値ですけど、ただのたまたまの成功事例かもしれないですけど、
はい、
うん、やっぱりこうチームが頑張りたいと思えるチームってどういう、まあ、要配というかね、どういうチーム状況が、まあ、そのみんなのがこう登っていけるチームなんかなっていうのを考えた時に、まあ、ちょっとやっぱね、若い者同士でやってるとどうしてもきつくなったりとか
ありますね、
あるでしょ、
あります、あります、
で、その、まあ、きついから伸びるチームもあるんですよ。アウラとかちょっとそうやったかな、要はストイックな環境でみんな頑張ろうって思って、はいはい、でものみやって、それがもしそのストイック生活とかストイックな練習で勝てるビジョンが浮かんでこなかったら、葛藤が始まるじゃないですか、このままでいいのかとか不信感を
持ったりすぐ始まりますね、
そうそう、でしょでしょ、だからそういうのをでもなんかちょっと我慢して頑張った方がいいんじゃないかっていう、そもそもの社会的な風潮もあるじゃないですか、大げさなことを言うと、
そうですね、
大げさなことを言うと、だからちょっと疑問を感じた時に一歩踏み出せるかどうかっていうのはすごく大事かなっていうのが結論かな。
それはリーダーですね、
リーダーもですし、まあそのなんかちょっといっぱい言われちゃってる子たちがこうなんか少し問題提起できたら変わるのかなって思ったり、まあ、だからといって緩くなってしまうと、そのなんかストレスとか負荷がないとなかなか頑張れないじゃないですか、その何クソっていうのがないと、だからちょっとバランスが難しいんですけど、でも環境によってなかなか伸びない状況に陥ってるのであれば、はい、その環境整備は必要かなっていう。
結構ね、環境も重要ですからね。
重要ですね、チーム環境ってことに関しては。それで、
そう、せっかくなんで、今のね、ヨウさんが何をしてるかとか、うん、これからこうヨウさん自身がこう何をするか、 あとこう関西を含め、うん、ダブルダッチ界こうなってほしいなとか、
なるほど、
こうなんかないですかね。
ね、まずまあ僕が今何してるかっていうと、はいはい、まあ、さっき言ったように平日はちょっと高校で数学を教えて、はい、でまあそれはちょっと学生時代の夢やったんで、教壇に立つっていうのを大げさなこと言うと、はいはい、ちょっとまあ一回立ってやってみたいなと思った時に、うん、あ、やっぱり難しさも あるんですけど、やっぱね難しいんですよ、40人授業とかって。
まあね、
難しいです、あれね、なかなか難しいです。いや、まあ難しいんですけど、まあそこに今なんとかこうみんなの前でこう ちゃんと目標達成であったりとか、はいはいはい、苦手やけど何をどう克服していくのかとかっていうのを通して、まあ、みんな成長してほしいなということでちょっと、はいはいはい、まあ、もうちょっとというか、まあ、やっていこうかなっていうところと、であと土曜日の夜にあの島本町、さっき話に出た島本ダブルダッチクラブっていうところで、
うんうん、
小学生から高校生が、習いに来てくれてて、まあ、ダブルダッチの教室をやってる。
あ、もう高校生までいるんですか？
いるんですよ、高校生。いいですよ。
僕が一番最初行った時だってもう、中学生はいたか、
いたぐらい
ですね、ぐらいですよね、
ぐらいです、ぐらいです。だ今の高校生が中学生やったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
あと小学生ワンサカーみたいなんで、そうね、高校生にいる子が辞めなかったことで、うんうん、そこまではみんなその小学校もう中学になったクラブあるんでって辞めてたところを、
はいはいはい、
みんなが続けるようになったんですよ。
ああ
、やれんやってことで、
はいはいはい、う
ん、でそれで今すごく盛り上がってきてるんですよね。
それいいですね。やっぱあの他のね、関東とかのとこ聞いてても、うん、こう中学とか高校に上がるタイミングでね、辞めちゃう子がいっぱいいるんですよね。
そうなんですよね。
まあ若干もったいないかな。
もったいないですよね、はい、でまあそのやれる、どうやったら続けれるかなとかっていうのを僕らちょっとやっぱ生徒との距離が近いんで、
うんうん、
まあ土曜日だけでやれるかなとか、こういうチームでやったらいいんじゃない、あ、なるほど、それやったらやれるかな。今高2の子が1人なんですよね、
はいはい、
で次高1の子ら、今高1の子らが、うん、まあ、2人いるんですけど、
はい、
あ、で最初1人と2人やって、でこの子どうするかなってなった時に、いや僕たちも続けるからまた上がってもやるからってことで残ったんですよね、
はいはい、なるほど、
でもしそれがなかったら、あ、もう誰もいいしっていうことで、もしかしたら終わってたかもしれない、
その高2の子が。
そう、あ、でこう続けてたらまたいいタイミングで、ちょっと僕の知ってるダンスやってたからダブルダッチ本気でやりたいって言って4人になったんですよ。
ああ、いいですね。4人ぐらいちょうどいいですね。
そう、いいですよ。でこれでチームで今頑張って練習してて、はいはい、これがねまたちょっとあんまり内容はちょっと伏せとこうかなと思うんですけどもうね、もうその環境がなかったとこから整ったから、
はい、
ありがたいと思ってめっちゃ頑張っとるんですよ今。
わかりますよね。
それがね、それがまたその教えてるだけでは出てこないところまで登ってきてくれたりとか、すごい勢いで走ってるから。
それはもう週1回の、まあ、土曜日の夜以外にも練習してるってことですか？
自分たちで集まって練習したりしてるんですよ。
やっぱ高校生ですもんね、うん、なんかこう自分たちでできますよね。そうな
っていうのと、もう直談判でアクロバットの練習環境が欲しいって言われて、月2回ちょっと体育館借りてマット出しやってるんですよ。
そうなんですか、うん、なんかそう、やっぱ向こうから来てくれるとすごい嬉しいですよね。
そうなんです
よ。やったことないですけど、
ほんでまたこれ、ほんでまたですよ、はい、ほんでまた、じゃあ僕がアクロバット教えれるかって言ったら、僕はアクロバット教えれないんですよ。でどうしようかなってなった時に、じゃあそれまでのつながりでちょっとマイソロの木戸ちゃんがちょっと遠いところ教えに来てくれたりするんですよね。だからそういう環境は何で埋めるかって言ったら、またこれ僕が木戸ちゃんとの信頼関係もあるし、
はいはいはい、
その高校生のハートが周りの大人をそうやって動かすんですよね。
動かされますよね。
動かされます。
子供たちのやる気には。だからちょうど今そういうはその大学生とかを教えるのと、まあ子供たちを教えるのが、
そうそう、
ね、もうなんかいい感じでリンクしだした。
あ、でもねそこはねちょっとね、また高校生までの島本の環境と、
はい、
あとその今大学生やってるのは僕一人でずっと今までやってたんですけど、
はい、
それはもうその代わりまた土曜日の夜教室遊びに来てね、手伝いに来てねとかいうのでやってたんですけど、
はいはい
はい、なんかその次の世代を育てようとか思った時に、
はい、
もうちょっとなんか世代というか僕が見てて面白いもんなんやろと思った時に、そのいやダンスやるんやったらもっと表現できた方がいいと思うんですよね、
うん、
でやらないやったらやらないでちゃんとダブルタッチで勝負すればいいなと思うんですけど、はいはい、なんかなんで君たちがヒップホップをやってるんだじゃないけど、ないないやいやいやいやいや、それは安直かなとかいうのがあって、でなんかその僕一人でやるよりも昔ねボディーカーニバルっていうチームでやった、
はいはいはい、
ノッチさんっていう、まあ、ノッチっていうのがいるんですけど、
はい、
まあ彼はすごいそのダンスはコーダーじゃなくてダブルタッチ必要な要素を考えて、
うん、
ダブルタッチ必要じゃないけど、まあ、例えば勝ちたいんやったら勝つためにはこういう視点とか技術が大事なんじゃないかとかいろいろ議論してると面白くて喋ってて、
うん、
でなった2人でちょっとレッスンでもやってみるかっていうことでやってるのが大学生の方なんですよね。
それ結構始まった最近ですよね、
まあ、最近去年ぐらいからですね。でまあいろんなチームが、まあ、短期であったりと、ほんで僕らも出入り自由でやってるんで、もう自分たちやれるっていうんやったらそのやったらいいと思うし、
はいはいはい、
あのちょっとこういうきっかけが欲しいっていうことで 2,3 ヶ月来てくれるっていうのもありやし、まあ、最後まで一緒に走ってよろしくお願いしますやったら、それは最後まで大会までやっていいかなと思ってるんですけど、はいはい、なんかそれにまあなんか全チームがもちろん結果を残せてるわけじゃないし、もしかしたらあのなんていうかな、もう一踏ん張りできた人らもいるかなと思うんですけど、まあ、まあ、でも結局、まあ、そこで今年はがんあのまあ一応関西では1位を取るチームもいてくれて、
はい、
でまあそのまあなんていうかな、学べる環境っていうのはしっかりあのやってこれてるかなっていうのがあるんですよね、うん、ただやっぱりそのこれね、あの予備校行ってみんなが合格できないじゃないけどみんながみんな合格したら幸せなんですけど、
はいはい、
やっぱりどこでこう変わってきたりするんかなって言ったら、まあやっぱりその家で勉強することも大事じゃないですか、やっぱりもちろん、
それはね、
もちろんそうでしょ、はい、でなんかね、その知識とかこういうことをやるべきっていうのを蓄積していくだけじゃなくて、やっぱりそれを噛み砕いて、その自分たちの中でこういうことが大事で、こういう練習をしていこうっていうのをしっかりやっぱり打ち出していけることは大事だなっていうのをすごい教えてと思うんですよね、
うんうん、
だからまあそういう活動をしてるんでね、またちょっと宣伝っぽくなっちゃいますけどなんか
いいですよ、
あの DD っていう名前でダンスとダブルダッチの頭文字なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、で、はいはい、僕だけではできないことで、次の世代の子たちなんかダンスとか表現で悩んでる子多いなと思ったんですよね、僕は。
ダブルダッチしてる人の中でね、
うん、その女子の、まあ、最近流行ってるなんかあのステップリズムっていうんですか、ああいうのもそうやし、はいはい、そのなんか実は理想系はヒップホップじゃないけど、ああいうかっこいいことしたいけど、うん、ちょっとやっぱ体も動かし方も難しいし、はい、ダンスレッスン行ったってちょっと難しい振りが展開されてて、自分のアイデンティティも出すこと難しいし、何なんかなっていうところをやっぱりこう一つの学べる環境として提案していきたいなと思ったのが、まあ、始まりなんですよね。
あの結局やってるのはこうダブルダッチ的な、こととダンス的なこととか考え方とか。
そうですね。で、あと結局僕とのっちさんがやってるのはチームレッスンがメインなんで、はいはいはい、やっぱその勝ちに向けてっていう子が多いから、勝つためにはどうしていくかっていうその考え方から始まって、うんうんうん、着地点をみんなで考えて、でそこに向かってじゃあ走っていきましょうっていうこと で僕はそれに必要な縄のスキルと、
うんうん、
あとその、まあ、チームとしての技術の底上げということと、はいはい、まああの勝つっていうことはどういうことかっていう具体化に一緒に沿って考えていきたいなっていう方で、まあ、それを実現していくために、まあ、あのノスタの要素があったりとか、
うんうん、
あのまあ、僕が抜けてるところがあったらそこを補填してくれたりとかっていう、割と2個1巻でやれてるんですよね、
はいはい、
うん、だからそういう環境だから、その習ったら勝てるとかいうわけじゃないんで、
それはそうですよね。まあ、それおかしいですよ
ね。そういう発想で習うのはちょっととかって思ってる子は結構いると思うんですよね、シーンの中で。自分たちでやるのが学生シーンだろうみたいな。でもなんかあくまでも僕らはデモを提供して、なんかこういうことをやったら勝てるじゃなくて、はい、やっぱり自分たちのやりたいことを実現していくためにはっていうのと、あとそのそれではちょっと勝ちに対してアプローチが弱いから、もうちょっとこういう要素を足した方がいいんじゃないかっていう提案とかしていってるんで、まあそういった意味ではちょっとなんていうかな、みんなで三位一体になってやるっていう感覚があってすごく面白いんで、まあよかったらなんかね、興味ある人とかまた来てくれたらいいのかな。
どうやって検索したらいいんですか。 DD スペースダブルダッチとかでいいですか。
で出るんじゃないですかね。
DD はあのローマ字ですよね。
あ、そう、あ、 DD スペースス
ペース、
僕名前YOなんで YO とかで打つと、あの僕のページが多分出てくるんじゃないかな。
なるほどなるほど。
と思うんで、まあまあちょっと宣伝するつもりは全くない
まあまあ興味あれば、
ね、そうそうそうそうそう、ちょっと
見てみたら面白いですよね、うん、いろんなダブルダッチの情報とかも載ってた
そうですね。でなんかあのね、僕最近多いのがサークルでどういう練習をしたらいいかわからんとか。
あ、なるほど、ね、
なんかよくそういうで結局、まあ、あのヨッシーとかも内部にいるんで、
はいはい、
またそういうなんていうかな、優しい系の人を呼んで一緒に楽しんであ、なるほどねっていうのもありかもしれないし、はい、まあ、単発のサークル向けのワークショップとかもやってるんで、
はいはいはい、
まあ、
なるほどね、
またそういう感じで。そうなんですよね。
ちょっとね、時間がちょっと見ていいですか。
いい
っ
すよ。
ちょっと少なくなってきたんですが、
大丈夫です。
なんか 大丈夫ですか？
大丈夫です。
あの一つねちょっと聞きたかったことが、
はい、
あのその DD とかヨウさんがいろいろ教えてる中で、はい、まあ、多分勝ちたいということでヨウさんのとこ来る人たちがいっぱいいると思うんですけど、はいはいはい、個人的には別に勝つことだけがダブルダッチじゃないと思ってまして、
そうですね、
でそれでそのまあなんて言うんでしょうね、他の例えばもっとこう何にしましょうかね、まあなんかもう僕らはこれがしたいんだっていうね、例えばめっちゃもっと楽しみたいけどチームをもう少し良くしたいとか、うん、そういうこう勝ちたい以外の何かがあって来る人たちっていうのはどうなんですか？
僕ウェルカムですね、はい、だから幸せの、これね最近たまたま話してたんですけど、はい、幸せの定義って人によっても違うし、うん、チームによっても違うんですよ、
はいはい、
だからデライトで勝つことが幸せで、デライトで負けたら全員不幸せっていうシーンも僕は嫌やし、うん、だからそういった意味では自分たちでそういう自分たちなりに達成したいことがあって、
はいはい、
あの作りたい形があって、うん、それに対してのあのなんかあのちょっとヒントが欲しいとかきっかけが欲しいっていうことだったら、それはそれで全然来てもらえたら嬉しいっていう感じ
です ね、はいはい、それいいですよね、
うん、
もうなんかね本当になんかもう大会で勝つなんかもうあなたたちのチームの目標、私もね結構聞かれるわけですよ、うん、たまに、うん、まあ、最近は減りましたけど、うん、どうしましょうみたいな、うん、まずデモ見てくださいみたいな、ありませんよく、うん、
いやデモ見てください、いや、
いや見ました、ほんでっていう感じ、
そうですよね、だからなんかね形骸化してることがすごい多いなと思うんですよね。
それで、でやりたいことは何ですかって言うと大体みんな勝ちたいとか言うんですけどね、うん、本当かっていう、
そうそう
なんかもうね野球してて、うんうん、まあ、私野球やってましたけど、まあ、高校生みんな甲子園目指しますから ねとかと一緒で、うんうん、なんかもうそうしなあかんっていう雰囲気があるから言ってるのが多いんじゃないかなと思うんですけど、本当にもう、まあ、僕個人的にはダブルダッチ楽しいからやってますし、大会とか出てる時は、うん、まあ、もっとあの自分たちが今までとは違う、うんうん、あの今までの芯にないものをこ こういうこともあるできるんだよっていうのを提供したいみたいな感じでやってたんで、うんうんうん、なんかこうなんかね勝つ以外の何かもありだよ、まあ、なかなか難しいですけど
ですよね、
はい、っていうのをねぜひ、そういう、だからそういう人が来たら逆になんか芯があっていいと思いますよね。
いや僕むっちゃいいなと思うし、はい、なんかそういう人たちが増えてほしいなっていうのはちょっと思うところではありますかね。なんかね、うん、そのもうちょっと多様的であってもいいんじゃないかなっていうのはすごい思いますよね、はいはいはい、だから例えばダンスやったらダンデラで頑張ってる人もいれば、うん、そのアンダーグラウンドじゃないけどこうバトルシーンで頑張ってる人もいれば、うん、あの大きいバトルオブザイヤーとかで頑張ってる人、まあ、ちょっとあんまり詳しいこと分かってないですけどなんかそういういろんな頑張り方があって、僕はこのシーンで次は頑張るんだ、このシーンに次はいるんだっていうのがあって、なんかまあそれが結局学生完結型になってない一つの大きな要素かなと思うんですよね、はい、でも今みんなデライト終わっちゃったらなんか割と世界大会とか行ってるのにね、その終わっちゃうのはちょっと寂しいかなってやっぱりそう思うんで、はいはい、まあ、そういった意味ではやっぱりこう卒業してからでも頑張りたいと思えるシーンがあったりとか、うん、まあ、そこに向かってやっていきたいなと思える何かを作っていくっていうのが、まあ、ある意味僕らの、ね、使命というか役割かなっていうところはちょっとあったりしますかね、
うん、まあ、大会があるからこそ大会に向けてっていうね、だからその大会の内容とかもねによってもその社会人になってからやれるかどうかとかいろいろ変わってくるかなっていう気もしてるんですけど、
なんでそもそもデライトって あれなんですか、これも あれですよ、疑問ですよ、ただの疑問ですよあの学生完結なんですかね。
どういうことですか？
学年に入ってないとオープン出れない。
あ、オープンはそうですね、まあ、一応なんかその NDDL の選考会という名目なんで、うん、
あ、そもそも NDDL があれなんですね、学生までの大会ってことですか？
NDDL が学生、まあ、ちなみに NDDL は子どもたちの大会っぽいんですけど、
本当言うとそうなんですよね。
そうそうそう、
だからそういった意味ではなんかもうちょっとそのなんていうかな、こう、なんかね、そのもっといい目標になるその
ものがあれば、
ものがね、大会がやっぱあると大会、まあ、大会がいいんかな、やっぱり大会がちょっと、まあ、やっぱり
大会がやっぱね、うん、目標にしやすい、
しやすいんでね、
楽しいんでね、
うん、いいかなと思うんで、やっぱりそういうそのね、なんかあったらいいんじゃないかな、
はい、
だからそういった意味ではジャパンなんかすごい見に行ったら面白いですよね、
うん
うん、そういった意味ではすごい面白いし、
個人的には NDDL 行くっていうよりもジャパンに行くっていうのはすごい価値があるかなとは思いますね、
うん、思いますよね、やっぱあれはなかなか なかなか立てないですからね、うん、やっぱり、うん、
すごい。であとね、今一応私もね今年ワールドジャンプロープの大会行ってきたりして、うん、まあ、ワールドジャンプロープなんかはすごい
人数、あ、そうですよね、
人数も多いですし、うん、ただまあ一つあるのはそれはパフォーマンスの大会じゃない、
うん、 そうです
ね、その辺がちょっと難しいところではあるんですけど、うん、まあ、そういったね話もぜひしたいんですけどね、うん、ここでしても誰が聞いてねんっていう
誰が聞いて
ねあれ結構あるんでね。
あ、なるほどね、はい、
というところで時間も
ぼちぼちですか、ぼちぼちなってきましたか、なんか着地しましたかねこれ、
はい、まあまあまあまあいい感じでまとま
ってないですか、あ、
まとまりましたかね。どうですか、最後に何か言いたいことがあれば。
そうですね、まあ、僕らそのメインカルチャーというかその WH 協会とかとはまたちょっと違った、
はいはい、
立ち位置というか、まあ、勝手にやってるって言ったら勝手にやってるんですけど、
はい、
まあ、そういう多様化というかね、僕らは別に元あるものをなくなってほしいと思ってるわけでもないし、うん、まあ、それがあるからデライトに頑張る子たちのサポートができたりとか、
そうですね、
まあ、あとその人口が増えていってくれて、あ、なんか楽しいなと思えてるところがあるんで、うん、まあ、みんな各々に頑張っていけばいいかなっていうところはあるんですけど、はい、まあ、みんなが同じところにいるというよりか、まあ、その楽しいと、ね、思えるところにみんながなんていうかな、素直に行ってというか、うん、いろんなものがやっぱ生まれていって文化っていうのは育っていくかなっていうところもあるし、
はいはい
はい、まあ、そのまあ、自分の目で見て、ね、こうどういうイベントに出るとか、 なんかどういう大会には出たいなとか、うん、みんなが出てるからっていうところからちょっと抜け出して、そのみんなが自分のリテラシーっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、こうやっぱ自分の考えとか、こう自分の持ってるものをちゃんと育てていって、
はい、
そのまあ、自分たちの活動がどういうふうに最後環境に還元されていったりとか、自分に還元されていくのかっていうのを考えて、うん、まあ、楽しいダブルダッチとか縄跳び生活を送ってほしいなっていうのが、
なるほど、
ちょっと僕の切なる願い。そうな、やっぱりね、こう考えてる2人がこう喋ったら、まあ、こんだけ話が膨らんだりするわけじゃない、ディスカッションでこんなんみんなやってたらもっと活性化していくと思うんですよね、うん、だからまああるものに乗っかるだけじゃなくって発信していったりとか作っていくっていうのをみんなどんどんやっていってほしいなっていうところですかね、はいはい、僕としては。
まあ、関西もね、ようやくこう、まあ、DD という、まあ、なんていうグループですね、
グループ、まあ、今はグループ
ある意味グループのようなものができて、うん、でさらにもうちょっとできてくると面白くからさらになってくるなって、
そうですね、
関東もなんかちょいちょいこういろんなものが出てきつつあるような気がしてるんで、
う
ん、まあ
そうですね、僕ね、はい、もうちょっと関東に白井増やしたら、ね、
来てくださいよ。
いやちょっと行きますわ、なんかちょっとね、やっぱりすごい下から始まってるんだ、やっぱね、もうコンテストとか行くともう虫みたいな存在感よ、学生の時これ虫やなみたいな、でもなんかそこから始まってるんだから、ちょっとね関東っていうのはなかなかこう自分の目線としてはなかったんですけど、
はい、
まあちょっとこの間ね、でも彼と出会いましたね、なんかランナーの隼人君、
あ、はいはいはい、
あの飲み会で一緒やったんですよ、ね、
そうですね、
うん、だからまあ喋ってたらすごいやっぱりダブルダッチ好きなんやなとか、うん、考えてやってんやなっていうのを感じるんで、ちょっとまた関東に行った時は皆さん仲良くしてほしいなと思うの で、
ぜひ
ぜひちょっとよろしくお願いします。
実は僕も関東いますけど、あんまりダッチャーとはね今年絡めなかったんで、ちょっと来年は一個の目標として、
ね、ちょっと なんかね来年の一つの目標としては、はい、ちょっと関東で皆さんと絡むっていうのをちょっとやろうかなと思います
あ。僕もやりたい
です。じゃあちょっと岡本行きますんで、
ね、本当に、
ちょっと関東方面の方よろしくお願いします。
でこの最近ね北海道、山梨、福岡とかこの辺が結構暑いんじゃないかと思うんで、ね、そういうところにもぜひ。行きたいなと。
ちょっとなんかラジオクルーで行ってもいいかもしれないですね。全国
全国ラジオ
ツアーで毎回僕と岡本だけいる。鬱陶しいよあの二人っていうね。まあそういうのも面白いかもしれない
ね、本当に、うん、まあまあまあそんな感じで
終わりますか、
はい、ちょうどね年末いい感じで出たと思うんで、
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは今日、お送りしましたのは岡本と
DD のとあと島本ダブルダッチクラブのようでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。